皆さんこんにちは、まずは本日の宅配者であります有限会社和紙屋プロモーション代表取締役和紙屋徹様、ようこそ。本日の宅配よろしくお願いいたします。それから納得会員の奥様、中立千恵様、ようこそ。今日ごゆっくりお過ごしください。はい、さて、今月の15日は確定申告の提出期限ということで、まあ、税理士の先生はお忙しかったんじゃないかなと思います。まあ、今日池田会員になってませんけども、まあ、池田会員も確定申告終わってさぜおいしい酒が飲んじゃうのかなというふうに思っています。さて、ご存知の通り納税は日本国憲法に定められた三大義務の一つであって、まあ、教育の義務、勤労の義務と並んだ義務、三大義務、国民の義務ということになっています。納税義務者が、虚偽の申告をしたりその他の不正な行為によって各種の税金の支払いを免れることを、まあ、脱税と言いますけれども、まあ、その犯罪のことを法学会、まあ、私たちの業界では補脱犯というふうに言います。まあ、脱税つまり補脱犯には、まあ、大きく3つの種類がありまして、虚偽過少申告罪、つまり、まあ、所得の金額を過少に申告した記載した申告書を提出するという場合、虚偽の不申告補脱犯、まあ、虚偽の、まあ、所得税を過少に考えて、まあ、申告はそもそもしないということ、あと単純不申告補脱犯、つまり、まあ、単に申告をそもそもしないという類型があります。まあ、実は、平成23年の法改正までは補脱犯が成立するためには、まあ、偽りその他の不正な行為によって所得税を免れたことが必要で、まあ、3つ目の単純不申告補脱犯というものについては、まあ、偽りその他の不正な申告が不正な行為がないということを理由にまだ補脱犯としては厳しく処罰することはできませんでした。まあ、しかしながらもともと不正行為がないからといって提出をして申告書を提出しない税金を免れることも同じように、まあ、悪く補脱犯として厳しく処罰できないのは問題であるということから、まあ、平成23年の税制改正で無申告補脱犯も厳しく処罰されるというふうになったということです。まあ、なぜこんな話をしているかというと、まあ、私の妻が、まあ、大学院の修士論文で、まあ、租税法における補脱犯の実行行為というテーマでですね、まあ、論文を書いていて、まあ、この無申告補脱犯の処罰の必要性について論じているということなんです。まあ、法律の研究者が、まあ、ある意味酷だというのは、まあ、法律が改正されてしまうと、まあ、その論文の価値が全くなくなるというわけではないんですけれども、まあ、多少、まあ、価値が減少してしまうということもあるのかなというふうに思います。まあ、私の学生の時と比べて改正がないのはもう憲法ぐらいで、他の法律は多かれ少なかれ改正されています。まあ、この点が、まあ、理系の学者と違うところで、まあ、理系は物事の真理を追求するものですから、まあ、その論文に偽りさえがなければですね、まあ、その論文の価値というのはある意味不変ということはあるのかもしれません。まあ、とはいえ、まあ、法律の勉強というのはとても面白く興味深いもので、私も学生や少子系の受験時代に仲間といろいろ議論をしたりしていました。まあ、法学者も、まあ、いわゆる法治国家のもと、まあ、立法制定、立法改正に関与したり、まあ、法律の解釈、判例の批評などによって、論文を書くことによって、まあ、いわゆるより良い社会になるために、まあ、研究をしているということになるかもしれません。まあ、法律の勉強の面白いについてはまた機会あればお話ししたいというふうに思います。以上で今週の会社を挨拶させています。ありがとうございました。